あなたの手に持っているものは何かという聖句は、来月のインターナショナル・ウィットネス・サンデーで掲げられたテーマです。カナダの教会において、海外で宣教活動している様々な教会の働きに目を留めるためです。私とリエは今、日本で奉仕しているので、私たちも日本で起こっていることについてのビデオを提出するよう頼まれました。短いビデオの中で、私は今日のテーマについて話しますので、後で紹介しましょう。今日読まれた2つの聖句は、どちらもこのテーマにつながる物語の一部です。1つは、旧約聖書の中でモーセが羊の世話をしているときに燃える柴を通して神が語りかける話です。神はモーセに言われました。エジプトの指導者であるファローに立ち向かい、イスラエルの民を奴隷の状態から脱出させるようにと呼びかけます。モーセは神に言いました。ですが、彼らは私の言うことを信じず、私の声に耳を傾けないでしょう。むしろ、主はあなたに現れなかったと言うでしょう。と。すると神はこう答えて言われます。あなたの手に持っているものは何か。モーセは杖です。と答えます。神はそれを地面に投げるように言われたので、モーセはそれを投げると、杖は蛇になりました。これは神がモーセを通して行う多くの奇跡の最初のもので、神が全世界の支配者である、どんな人間よりも強く、エジプト人が信じていたどの神よりも強力であることを皆に示すためのものでした。この大きな物語には様々な意味がありますが、私はここで杖の意味に焦点を当てたいと思います。一つは、神の強さと慰めを意味することです。例えば、詩編23編には、あなたの鞭とあなたの杖、それらは私を慰めますと書かれていますが、羊飼いは羊が迷子にならないように杖を使うし、羊に危害を加える狼の杖で追い払うことは、羊に危害を加える狼を杖で追い払うこともできますね。私たちは羊のようで、神は羊飼いのように私たちの世話をしてくださいます。もう一つは、杖はごく普通のもので、特別なものではなく、しばしば歩く時の支えとして使われていたことですね。ヤコブが兄のエサを騙して祝福を奪った時、ヤコブは兄から自分を殺そうとするのを恐れて逃げなければならなかった話がありますね。それから数年後、ヤコブは大家族と多くの動物に恵まれ、豊かになりました。創世記32章10節で彼はこう祈ります。私はあなたがこのしもべに与えてくださったすべての恵みと誠を受けるに値しないものです。私は一本の杖しか持たないでこのヨルダンを渡りましたが、今は二つの宿営を持つまでになりました。ヤコブは最初、杖しか持ち物がなく貧しかったのですが、神に祝福されて繁栄したのです。 さて、神がモーセを召された話に戻ると、モーセが持っていたものを通して神が働かれるのがわかります。モーセは特別な道具を必要としませんでした。モーセは神の力を魔法のように注いで奇跡を起こすためにあらゆる種類の珍しいものを探す必要はありませんでした。モーセが持っていた最もシンプルで普通のもの、つまり杖、羊飼いの杖を使って神は働かれました。私は神はどのような方法で私たちに働きかけてくださるのだろうと考えさせられました。神は私たちが平凡で取りに足らない小さいと思うようなものでさえも用いることができるのですね。神がモーセを召された話には、モーセが言い訳する場面がたくさん出てきます。エジプトの最高指導者に立ち向かえというのですか？どうして彼らが私を信じるだろう？どうして彼らが私を信じるでしょう？それに私は話すのも得意ではありません。他の人を探せないのかという感じです。神がモーセを選んだのは、彼が特別な能力を持ったすごい人ではなかったからかと思えてきます。つまり、モーセの中に神が働いておられることが、人々に分かりやすいのではないでしょうか。モーセの物語では、神は普通の人とその手に持っていた普通の杖を通して働かれます。イエスが5000人を養う物語では、弟子たちは何を手に持っていったのでしょうか。ここで彼らは5つのパンと2匹の魚からなる昼食を差し出した少年を見つけます。もしそれが5000人を養うために用意したものだとしたら、それはとても恥ずかしいことです。このような状況は、すべてが非常に些細なことに見えますね。パンと魚は一人の少年によって提供されました。言語のギリシャ語では、この言葉は年少者という意味にもなります。少年は幼かったのか、それとも青年だったのか、年少者というレッテルを貼られたものとして地位が低いことに変わりはありません。パンはピタパンのような小さなものであったでしょう。パンの材料は大麦で、大麦は小麦の3分の1程度の価値しかなく、人間用というより動物用として栽培されていました。大麦のパンは貧しい人の食べ物だったのですね。そして2匹の魚はどうでしょう。あまり大きくはなかったはずです。ギリシャ語で魚を意味する普通の言葉、イフィシスはここでは使われていません。塩漬けにしてパンと一緒に食べるようなオプサリア、小魚という意味ですね。つまりこのパンと魚は社会的地位の低い人のささやかな捧げ物であり、高級なものではなかったのです。しかしイエスはこの力を知っていて、感謝を捧げ、イエスは神の力を知っていて、感謝を捧げ、その手の中で食べ物が増やされたのですね。リエと私は、この日本で何が起きているのかを考えてみました。 東京の教会には何があるでしょうか。ここで北米の教会のために用意したビデオをお見せしたいと思います。ビデオは私が英語で話しているので、それを見る前にまず内容を日本語でシェアします。カナダのある会議で会員数が65人を下回ると教会を閉鎖すると聞いた覚えがあります。日本では北米とは状況が大きく異なります。東京地区メノナイト教会連合は5つの教会の集まりで、一番大きい教会で30名程度、一番小さい教会で5名ほどです。5000人の人々に食事を提供する必要があったとき、少年が5つのパンと2匹の魚を提供した話のように、それはほとんど恥ずべきことのように思われます。そんな少ない人数で何ができるのだろう。日本ではクリスチャンはごく少数派です。多くの人々はクリスチャンを含む宗教団体を恐れています。毎月のように様々な宗教団体が詐欺を働いているというニュースを耳にします。日本でキリスト教徒であることは少数派であり、キリスト教の指導者であることはさらに少数です。東京の教会では牧師の高齢化が進んでおり、様々な病気で苦しんでいる人も少なくありません。また希望が小さすぎて政府に登録されていないため、牧師は年金を受けることができず、教会以外の仕事を通じて出ない限りは年金を受け取ることができません。日本で教会のリーダーになることは豊かな生活ではなく、むしろ貧困に近いという前提を持つことが多いのです。しかし、私たちは神が働いておられることを感謝、そういうことを感じています。神の経済では小さなことが大きな意味を持つことがあります。未来への希望があります。困難な状況にもかかわらず、教会が忠実に継続されていることは素晴らしいことです。稲峰牧師は、見沼地区の教会を40年近く率いておられ、もうすぐ83歳になられます。少し前に脳梗塞で倒れましたが、体力がない中でも奥様と一緒に指導を続けておられます。豊南町教会では、大野さんご夫妻は、少なくとも30、40年前から毎週、自宅から片道2時間以上かけて、公共交通機関で教会に通い、礼拝を捧げています。They take public transit. It's amazing. 平和の教えや音楽の指導など、さまざまな形で教会に奉仕してきました。また、大野さんは、東京アナバプテストセンターの図書館で、アナバプテストに関する資料の整理を長年にわたって行ってこられました。現在はがんと戦いながら、介護施設への入所を待っています。小さな教会ですが、大野家や稲峰家など、指導者や教会員の信仰の中に神の御霊が働いていることを実感しています。私たちは去年11月に東京に引っ越してきたばかりですが、約25年前に初めて東京で奉仕したときに気づいた関係をもとに、 引き続き東京で奉仕できる特権を与えられています。私たちが持っている大きな資源の一つは、引退した宣教師と日本の人々との間にすでに築かれているつながりです。多くの方々の祈りが続いています。このような小さな改修にとって、つながりは重要です。どうしたら互いにつながることができるでしょう。どうしたら互いにつながることができるでしょうか。4分ほどのビデオになります。背景に日本のイメージを写真で表しています。一緒に見ましょう。
I remember hearing about one conference in Canada that would close a church if the membership dropped below 65. In Japan, the situation is very different than in North America. The Tokyo Area Fellowship of Mennonite Churches are a group of five churches, with the largest being about 30 members and the smallest about 5 members. Like the story where the boy offered his 5 loaves and 2 fish when 5,000 people needed to be fed, it seems almost embarrassing. What can be done with so little? In Japan, Christians are a tiny minority. Many people are fearful of religious groups, including Christians. Almost every month, we hear in the news about different religious groups committing fraud. To be Christian in Japan is to be vulnerable. And it's even more vulnerable to be a Christian leader. The Tokyo churches have aging pastors, many who suffer with various sicknesses. And because we are too small to be registered with the government, pastors are not able to receive pension or health insurance unless they can receive it through work that they have outside the church. To become a church leader in Japan often carries the assumption that he or she will not be rich, but rather closer to poverty. But we sense that God is at work. In God's economy, small things can be significant. There is hope for the future. It's amazing that the churches have faithfully continued in spite of the challenges. Pastor Inamine has led the Minuma Church for almost 40 years. He will soon be turning 83. Although he suffered a stroke a while back, he and his wife continue to lead, even with his limited energy. At the Honancho Church, Mr. and Mrs. Ono have faithfully traveled by public transit the 2 hours each way from their home to the church each week for worship. And they've been doing this for 30 or 40 years now. They have served the church in many ways, through things like teaching peace and leading music. Mr. Ono has spent many years organizing a collection of Anabaptist resources in the library of the Tokyo Anabaptist Center. He is now struggling with cancer and is waiting to enter a nursing care facility. Although the churches are small, we see the Spirit of God at work in the faithfulness of the leaders and the church members, such as the Onos and the Inaminians. Although we just moved to Tokyo in November of last year, we have the privilege of continuing to serve in Tokyo, building on relationships we began when we first served here about 25 years ago. One of the big resources we now have are the connections that have already been made between retired mission workers and people in Japan. The prayers of many people continue. Connection is important for for these small congregations. How can we connect?
ビデオでは大野夫妻や稲峰夫妻の話をしましたが、他にも横内ファミリー、タラサンゴ夫妻、陽子ファミリー、いろいろな人の話をすることができるでしょう。私はこの教会の規模を見て、神は何を計画しておられるのだろうと思ったことがあります。平均して30人、40人だった頃を覚えていますが、その頃はどうしたらもっと成長できるだろうかと考えていました。その後、さまざまな困難があり、多くの人が離れていきました。そしてパンデミックが発生し、直接会うことが難しくなりました。神は私たちがオンラインでつながる道を開いてくださり、新しいつながりによって深く感謝、祝福されています。本当に感謝しています。また直接会っての集まりを可能にするための多くの働きによっても祝福を受けていますね。私たちはイエスにお弁当を差し出した年少者のように、小さくて取るに足らない存在だと感じることがよくありますね。ですが、イエスは普通の人、小さい人、取るに足らない人と一緒に働いてくださるのですね。もちろん、数だけでなく、霊的にも成長する余地はたくさんあります。礼拝、分かち合い、祈りの時間、そして陽子さんの指導による聖書の学び、また神が時々交わりに連れてきてくださるさまざまな人々とのつながりにとって、そのつながりによって、共に学んできましたね。モーセがいなくても、神はイスラエルの民を奴隷状態から救うことができたでしょう。イエスは弟子たちなしでも5000人を養うこともできたのに、神は私たち普通の人と一緒に働くことを選ばれたのです。これはすごいことだと思いませんか？もしイエス・キリストを私たちの心の中にお迎えして、働いていただくことに焦点を合わせるなら、神がモーセとその杖を通して、あるいはお弁当を差し出した少年を通して働いてくださったように、私たちの人生の普通のことを重要なことにしてくださるのです。祈りましょう。Let's pray. 主よ、私たちは時に自分は小さくて取るに足らない存在だと考えてしまうことを告白します。そのような小さなこと、普通のことの中にあなたが働いておられることを知ることができるように助けてください。私たちが差し出すものを何でも受け止めて、それを重要なものにしてくださることに感謝します。何も提供するものがないと思って引っ込んでいることを許してください。勇気を持って自分勝手なプライドを捨て、あなたが私たちに挑戦し、私たちのうちにもっともっと働きかけてくださるようお祈りします。あなたに信頼することで、周りの人々も祝福されることを知り、あなたに主導権を渡すことができるように助けてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。